今日一緒に読む詩編103編はこのダビデによると書いてありますが、このイスラエルの2番目の王だったダビデが書いた感謝の詩編と、まあ、よく呼ばれています。もちろんあの聖書にそのタイトルが書いてあるわけじゃありませんけれども、この、代々この聖書を読んでいる人たちがこれは感謝の詩編だというふうにこう言っています。で、今年この年を終わるにあたってこの神様の恵みを数えて神様に感謝するということを、私たちは覚えてこの1年を終わりたいと思っています。さて、私たちは一つのものを見るときに二つのものの見方があります。一つの見方はマイナスの見方です。皆さんのチャートのところにあると思いますが、私たちの気持ち考え方の負の循環というのを書きましたけども、マイナスのものの見方があります。これは私たちが陥りやすいものの考え方ですね。例えば、まあ、それは悪いことを数えることから失敗始まります。自分の失敗や人から受けたダメージやさまざまなことをこう数える。そしてそのことをブツブツと不平不満を言う、あるいは、まあそのことについてこう後悔を言う、愚痴を言う。そうすると私たちは、まあ、そういうことを言っている自分に対して自己嫌悪をこう感じるようになるんですね。そして本当にこれから大丈夫だろうかというふうに不安を持つようになります。で、大体不安を持った人は上向いて不安を持って大丈夫だろうかという人はめったにいないですね。大体下を向いて大丈夫だろう、肩が落ちて大丈夫だろうとなるわけです。で、そうなると私たちはまた悪いことを数え始めて、そして負の、ね、こう連鎖の中にこう入っていくんですね。で、よくこういう図解をする時の一つのお約束というのがあるそうで、マイナスの要素について図解する時は左回りに矢印をつけて書きましょうね。で、プラスの要素についてこうやるときは時計回りにこう書きましょうっていう、まあそういうルールがあるんです。ですからこの負の連鎖についてはこう左回りで書きました。で、もう一つ違う考え方があります。で、それは感謝の循環、この詩編103編を教えている感謝の循環です。それはこの詩編103編を読むと分かるんですが、まず神様から与えられた恵みを数える。そして、その恵みを与えてくださった神様を見上げる。そして神様が私を見ておられる、神様が私をどういうふうに見ておられるかという目で自分を見る。そして神様を賛美していく。そのことによってまた私たちは神様を感謝するという、そういう感謝の循環というものがあります。私たちはこの年末ですね、どちらの波に乗って新しい年を迎えるかということを今日考えましょう。まず、この感謝の循環が教えているのは恵みを数えるということです。詩編の103編の1節から5節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなると、詩編はダビデは歌い始めます。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。恵みを数えなさい、思い出しなさい。神様がこの一年私たちにどんなによくしてくださったかということを思い出してみなさい。まあ、何一つ忘れるなってことは、まあそういう意味じゃ数えるということですね。ああ、これもあった、あれもあった、これもあったと思い出しなさい。まあ、それでダビデは3節から5節でこんなこと言います。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、 あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。というふうに言います。あなたのすべてのトガを許し、まあ、トガっていうのは罪って言ってますね。もうちょっと言えば、神様に喜ばれない生き方、そして、まあ、もうちょっと平たく言うと我々の失敗を許してくださって、それを尻拭いをしてくださったというんです。あまり失敗は数えたくないですね。でも私たちはこの1年何も失敗をしなかった、何も弱さがなかった、弱さの上に至らなかったことはなかったなんていう人は誰もいないはずですね。ですから聖書は、主はあなたのすべてのトガを許してください。もちろんただいいよいいよと言ったんじゃなくて、そのために2000年前に神の御子イエス・キリストが十字架にかかって命を捨ててくださった、その代償として私たちのすべての失敗、弱さ、至らなさが神によって許された一年だったと聖書は言う。さらにあなたのすべての病を癒し、もちろん今も病気を負ったまま新しい年を迎える方もいるでしょう。しかし神様は私たちのすべての病を癒し、そしてあなたの命を穴からあがない、この1年間、まあ、死ぬ思いをしたという経験をした人は少ないかもしれません。しかし私たちが知らないところで私たちは守られて、まさしく死の穴から守られて生きてきたっていうことが多分いくらでもあるんだろうと思います。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされ、この1年神様は私たちに本当に毎日必要なものを与えてくださって、生かしてくださった。でダビデは今までそのようにしてくださったから、これからも満たしてくださるんだよというわけですね。そしてあなたの若さはわしのように新しくなる。この旧約聖書を見るとですね、わしっていうのは力の、若さの象徴、力の象徴としてよく出てきます。旧約聖書のイザヤ書のですね、40章の28節から31節というところを見るとこう出てきます。私が聖書を読みますが、イザヤ書40の28から31、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない、わしは老年になってもこの翼を買って力強く空に舞うことができるそうです。それと同じように神様は私たちにそのような新しい力を与えてくださって、そしてわしのように年をとっても人生という空を舞うことができるようにしてくださると言っているんです。でそのようにして神様はこの1年間私たちに数々の恵みを与えてくださった。だから2節で、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、思い出しなさい、数えなさいというんです。そして私たちは神様が私たちによくしてくださったっていうことを知るときにどうなのか。そうすると私たちは神様がどういうお方かと神様を見上げるようになり、それが6節から14節に出てくることです。私たちは神様を見上げるようになります。ダビデは神様の恵みを思い出して、その恵みを一つ一つ数えて感謝をしたときに、この聖書の御言葉を通して神様ご自身の素晴らしさを見るようになりました。新約聖書は人間という言葉をアンスローポスという言葉で使っています。もちろん別にこの言葉は、聖書が作り出した言葉ではありません、まあ、当時のローマの世界で使われていた、一般的に使われていたギリシャ語です。でもこのアンスローポスという言葉が持っている一つの意味は、仰ぎ見るものという意味がある、仰ぎ見るものっていう意味があります。ですから聖書は、私たち人間は私たちを作り愛してくださっている神様を仰ぎ見て生きるとき、 神様という方を見て生きるときに、本当の意味で私たちは生きたものになるんだと言ってるんです。ですから私たちを作り、私たちを愛してくださっている創造主である神を、神との関係を私たちは持たないときに、私たちは本当の意味で生きたものになることはできないんだと聖書は言うんですね。でダビデはここで6節から14節で神様を見上げて、神様がどんなお方かということを考えました。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。神様はここに書かれているようなことを一つ一つ私たちの人生にしてくださるんだってですね。まあ、一個一個説明していくとすごく時間がかかるので、一個一個ここでは話します。でも8節からまず9節を見てみましょう。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争っておられない、いつまでも怒ってはおられない。そして10節、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。これは神様が私たちに対していつまでも怒っていない、そして何よりも私たちの罪、私たちの失敗や弱さに従って私たちを扱わないと書いた。そして私たちの神に対する背きの罪を東が西から遠く離れているように離してくださった。そのようなお方だ。罪の許しっていうことが、ね、聖書が語っているとても大切なイエス様による救いのとっても大切なプレゼントの一つです。罪の許し。神は私たちを私たちの神様に対する態度に従って私たちを扱わないんだ。私たちの咎が、まあ、神様に逆らって生きてきた私たちの生き方の結果、まあ、それに従って私たちに報いることもないんだ。いや、むしろ神様は私たちを本当に愛してくださるんだ。主は絶えず怒っておられない、いつまでも、絶えず争っておられない、いつまでも怒っておられない。私たちはこの年を終える時に人を許さなかったり、憎しみを持ってそれを握りしめてこの年を終えるでしょうか。それとも神がイエス・キリストが神がイエス・キリストによって私たちを許してくださったように、その憎しみや恨みや不平や不満の手を開いてそれを神様に委ねて新しい年を迎えるでしょうか。まあ、いつまでもこの栗の伊賀を握って私たちが生きていれば、私たちは手は傷ついて傷んで血が流れ続けます。でもそれを手を離せば、まあもうね、その痛みから解放されるように、神様は私たちのことを私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることはない、私たちの罪を許してくださった。この年を終えるにあたって、もし私たちの中にそのような誰かに対する憎しみや恨みや怒りがあったら、私たちはそれを神様に委ねていきたいと思うんですね。そしてさらにこう言います。13節、父がその子を憐れむように、主はご自分を憐れむ恐れる者を憐れまれると書いてあります。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれると書いてあります。神様は私たちのことを憐れむというのはかわいそうに思うということです。かわいそうに思う。新約聖書はこの言葉をイエス様が 飼うもののない羊のような群衆を見たときにかわいそうに思ったっていう言葉で書いてます。その言葉は腹渡が引きちぎられるような気持ちっていう言葉を新約聖書は使った。かわいそうに思った。ルカの福音書の15章のところに有名な放蕩息子というイエス様が言った例え話がある。お父さんに2人の息子がいて、まあお兄さんと弟がいて、弟はお父さんに生きてる間に自分がお父さんが死んだ時の財産の分け前をくれと言って、まあお兄さんはその当時財産の3分の2を相続するんですね。で弟は3分の1を相続するんですね。そういうふうに決まってたんです。3分の1をもらって、それを持って遠い国に旅立って、そしてその財産を全部使い果たしてしまった。遠い国で使い果たしてしまったら飢饉がやってきた。弟は食べるものがなくていろんな人のところに行って、求めたけど誰も助けてくれないで、ついに、まあ、当時ね、当時イスラエル人にとっては一番卑しい職業の一つと考えられていた豚飼いのところの使用人になってしまう。で、豚が食べているイナゴ豆っていう豆で腹を満たしたいと思ったけど、それすら食べることができなかった。もう惨めになってしまった彼は、そこでやっと我に返って、お父さんのところに帰って、お父さんにお詫びをして、息子じゃなくてもいいから、使用人のせめて使用人の一人でもいいからお父さんのところに戻ろうと思って、彼は自分がいたところからお父さんのところに向かっていくわけですね。そうするとルカの福音書の15章の20節はこういう言葉を書いてるんですね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたと出てきます。私はこの詩編の103編の父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれるっていう言葉を読むと、この放蕩息子を待っていたお父さんの姿をいつも思い出します。家まで遠かったのに、父親は弟息子のことを毎日毎日帰りを待っていて、そして弟息子を見つけるとかわいそうに思って走り寄って彼を抱いて口づけをした。そしてもう一回、お前は私の息子だと言って、この弟息子を受け入れてくれたっていう父親の姿。父がその子を憐れむよ、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。神様はいつも私たちに対してそのように接してくださる。私たちが立派だから、私たちが何か完璧に仕事ができたから、完璧に神様の戒めが守れたから、神様に完璧に従えたから、良い子だから、神様は私たちを愛してくださるんじゃなくて、いや、憐れむっていうのはむしろ全然それができない。ね、全然できない。もうそういう意味では失格なのに愛してくださる。ということです。神様は父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。この一年を考えたときに、私たちはそのようにして神様に憐れんでいただいたことがたくさんあるんじゃないでしょうか。さらに、ダビデはそのように神様を見上げたときに、今度は神様が私たちを見てくださっている目を通して自分を見つめるようになる。15節、人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国は全てをすべ納めるっていうふうに彼は言いました。神様、永遠の神様から見たら、確かに私たちの人生は草のようで、野の花のようで、まあ風がパッと、ね、吹いたら、それがもはやすぐになくなってしまうように、そして風に吹き飛ばされて、もうその草がどこにあったか、花がどこで咲いてたかわからないように、私たちは消えてしまうものだ。例えば、私たち人間はそのようにある意味で儚い存在。でも、17節で、でもそんな儚い存在に神様は目を留めてくださって、神様は恵みを常しえから常しえまで与えてくださるお方なんだ。そしてこのお方の王座は固く立つんだ。 この世界をすべて治めているんだと言います。私たちは草や野の花のように儚い存在だけど、神様は永遠のお方なんだ。私たちは小さなものだけど、でも神様は強いお方なんだ。12月15日の礼拝で主我を愛すの賛美の話をしましたよね。子供は小さいものだけど、イエス様が強いお方だっていうの賛美の話をしました。私たちは神様の目を通して自分のことを見るときに自分の弱さや儚さがあるけれど、でもそんな私たちを神様が愛して憐れんでくださるということを知るようになる。そして4つ目、神様を賛美する。主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たち、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよと言います。池 の, あの水のところに石を一つ落とすと、その波紋がずっと広がっていくように、ダビデは神様がこの自分の人生にどんなことをしてくださったかということを感謝して、そして神様はどのようなお方かということを見上げて、そして神様が弱い私たちとどのように関わってくださるかということを見たときに、ダビデはその神様を褒めたたえるものになった。神様を賛美するものになった。私いつもこの詩編の103編を、話すときに思うことは、この詩編の103編というのは22節まで来たらまた1節に戻って読む詩編なんじゃない。ですから今回このメッセージを語るためにもですね、この詩編の103編を何度も何度も繰り返してみました。22節まで戻るとまた1節まで戻って、何回か何度も何度も、まあ、今朝も5回ぐらい繰り返してこのシーン。そして私たちはこの詩編の103編を、まあ、こういう一つの目を持って読んでいくときに、この感謝の循環のまさしく波に乗っていくことができるんだと思います。私たちを生かすのは、そして私たちを神様とつなげて、神様に従って生きることができるようにしてくれるのは何か、それは聖書の言葉ですね。私たちの頑張りとか努力とか私たちの考え方じゃなくて、聖書の言葉が、生ける神の言葉ね、力ある神の言葉が私たちを神様を信じて神様に従って生きるものにしてくれるんです。ですからこの詩編の103編をですね、繰り返し繰り返しこう22節までいったらまた1節に戻って、何度も何度も読む中で私たちはこの感謝の調子が出てくるんですね。運動会で二人三脚やるときは、よくうちの子供たちが子供のときに小学校とか保育園で二人三脚やるときに、まあ、その辺にいる他のお父さんと一緒にこう二人になってやるわけですよね。でそれでうまくやれる人とダメな人がいるわけです。ダメな人はほとんど練習もしないでいきなり二人で足縛ってバーって行こうと思って、うまくいかないで片っぽがこけたりして遅れます。だけどうまくやる人は二人で練習してるんですね。一、二、一、二って声を合わせて、まず声を合わせて、そして足を合わせて練習をしていて、大体そうしたら早いです、勝ちます。で私たちは自分の人生を何に調子を合わせて生きるかって、何に調子を合わせて、それは私たちが神の言葉に調子を合わせて生きると、私の生き方に神の言葉を合わせるんじゃないってことです、ね、神の言葉に私たちが自分の人生を合わせて、神様のリズムに合わせて生きるときに、私たちは神様にあって生きることができるようになる。じゃあ神のリズムに合わせて調子に合わせて生きるかって何かっていったら、それは神の言葉をに合わせて生きると。で神の言葉に合わせて生きるってことは何かって言ったら、それは神様の言葉を読むってことです。だから私たちが、まあ、今日はこの詩編の103編ですから、詩編の103編を何度も何度も繰り返して、特にこの、まあ、年末忙しいですけども、時間を作ってですね、まあ、1日に同じ時間に何度も読めなくてもいいです。1日のこう中で、まあ、例えばこの詩編の103編のところだけ聖書コピーしてプリントしてですね、ポケットに入れておいてもいいですね。掃除をしながらですね、何かの時に、まあ、運転しながら読むのは危ないからやめてほしいですけども、 何かの時にこの詩編の103編を出して、その詩編の103編を何度も何度も読むことを通して、私たちはこのダビデが私たちに教えてくれている神様に感謝をして、神様を褒めたたえる人生のこのサイクルに私たちも入っていくことができるんだ。ぜひこの一年の終わり、私たちはそのように神様に感謝をすることを持って、この一年を終わりたいと思います。お祈りをして終わります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の主のよくしてくださったことを何一つ忘れんな。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れんな。私たちの愛する天の父なる神様、あなたの皆を覚えて感謝をいたします。今日私たちは一緒に集まって、今年最後の主の日の礼拝を捧げることができました。ありがとうございます。この朝霞聖書教会の歩みも神様が守ってくださって、この1年間休むことなく毎週この礼拝の時を持ち、そして神様を礼拝し、神様を褒めたたえ、また神様のお言葉に聞き、神様に祈る時間を私たちは持つことができたことを本当にありがとうございます。神様が私たちにこの1年本当に一つ一つ良いもので満たしてくださって、私たちがピンチになった時に、穴にはまりそうになった時にも、私たちをそこから助け出して今まで導いてくださっていることをありがとうございます。私たちはこの聖書の言葉に本当に自分を合わせて、この詩編103編をこの年末何度も繰り返して読んで、そしてダビデが私たちに教えている神様に感謝し、そして神様を見上げ、そして神様を褒めたたえる生き方を身につけて、新しい一年を始めていくことができるようにしてください。慌ただしい中ですが、どうかこの詩編の103編を本当にこの年末何度も繰り返して読むことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。